はい、どうもラジオビーウルタナですということで、なんか寒くなってきちゃいましたね。なんかクソ暑いクソ暑いってこの間までブーブー垂れてたんですけど、極端だよっていうね。本当にもう少しまったりこう涼しくなってきてほしいんですけども、ギュッて寒くなってね。今ちょっとあんまり寒いんで、あの足こたつみたいなのを持ち出してちょっと温まりながらやってるんですけど、まあ明日天気見ると、北区かな、そこは。ほいほい、ちょっと見てみると、バンドデシネフェスティバル2日目はまあ最高気温20度ちょっとぐらいっていうことになってるんで、まあ31日今日よりはまあだいぶ暖かくなってるのかなっていう気がしますけどね。あの土曜日はあの23度ぐらいまで行って、だいぶ基本的には盛り返して、まあいい秋の一日って感じになると思うんですけど、まあ2日目の方が天気は若干涼しいかもしれないけど、まあそれでも20度超えなんで、まあ出かけるにはちょうどいいぐらいなんじゃないですか。ちょっと上着着てぐらいの感じね、という感じで、まああの天気予報通りだったらまあ雨降んなくてよかったねというね。やっぱりね、いろいろ本買ったりして雨の中帰るのって嫌ですからね。というわけで、無事開催されてれば、11月1日から開催している、板橋で開催、東京バンドデシネフェスティバルの2日目が、11月2日に行われるわけですけど、どういう感じになってるのかな、11月2日。まあ、こちらも、同じように10時から6時までやってるのかな。で、入場無料ということになってますけど、やっぱりトークセッションがいろいろあって、10時15分からは、歴史バンドですね、学習漫画にとどまらないその功労ということでね。まあ、歴史のバンドですねってね、本当に多くて、作品的にもすごいクオリティが高いものがね、多いんですけども、意外にね、日本でも紹介されてなくて、まあ、ミリタリーもの好きな人とかね、多分好きなものとかもそうなんだっけ、なんと世界の歴史、あとヨーロッパの歴史シリーズとかね、日本でもすごいたくさんシリーズで出てますけども、そんぐらいかな、出てたりするのはね、っていう感じですけど、まあね、他にも第一次大戦ね、やつとか、いろいろ出てますけど、ジャンル体系的にはあんま出てないんでね、ちょっと面白い。テレサ・バレロさん、スペイン出身の漫画家さんが出るのか。バンドデシネ、ジェントルマインド、ソーサリーズなど手掛ける、アンド代表席、コントラパソ、あ、いかにもラテンっぽいですね。では50年代フランコ政権のマドリードを舞台に、おお、面白そうじゃないですか。記者たちの葛藤と社会の闇を描いて、で前日に続きジャン・ダビッド・モルバンさん、ドミニク・ベルタイユさん、この方も前日、ジェイシー・コレットさん、みんな出てますね。ニコラ・グラブナー、さん、あ、東京、あれですね、フランス学園の教員の方ですね、歴史の先生。他にも、スペイン語の先生とか、なるほどね、そっち、その、テーマがね歴史なんで、いわゆる教育のバターの方とかが出てくるってね。パトリック・サムナン・メイさん、イラストレーター、グラフィックノベル、キャプテン・カンボジアを制作、カンボジア、キャプテン・ブリテン、キャプテン・アメリカ、キャプテン・カンボジア、総選挙の混乱で政策掲載中止、面白い。地雷を踏まなくてもさよならしちゃったわけですね。なるほど。でも2日目はあれですね、無料のトークショーもありますね。11時55分から世界の漫画のつなぎということで、行動でギリシャ、チェコ、オーストラリアなどの漫画について語ります。面白いんですが、これはちょっとね、あんまり知らない、やっぱり世界の漫画なんでね。 チェコはね、前になんだ、明大のね、あそこで展示会やったりとかね、やりましたけど、ね、あのラジオビーグルでも大使館見に行ったりとかしましたけどね。ムッシュタンとガドゥの秘密、無料トークショー、ムッシュタン、毒舌アデル、なんか聞いたことあるな、論調者、親日家でたびたび来日、お気に入りのスポットは上の公園、渋いね、湯は何しに日本へで、ガドゥ誕生秘話が紹介された、朝なんですか、あんま良くない番組ですけどね。で、女性自身の、方が出るのかな、で、1時からは SF はバンドデシネの主要ジャンルと言えるのか、かつては言えたと思うんですけどね、そんな感じですかね、今は。竹人森泉、はいはいはい、見たことありま方ありますね、あれか、早川のホームページで惑星ソラリスの漫画描いてる方か、すごくいい絵描くことですよね。で、ジャン・ダビッド・モルバンさんと、なんかスポーツ系の方なのかな、という方でやるという形で、なるほど。まあね、ジャン・ダビッド・モルバンさんは SF 作品たくさん手がけてらっしゃるんですよね。で、15時から16時半が、現代バンドデシネにおける新しいおとぎ話、これはザンジムさん、男の皮で、ね、サウザンコミックスから出た、とても素晴らしい作品でしたね。読んでない方はぜひ読んでみてほしいですけど、の作家さんですね、こんなおじさんなんだね、ガエル・ジェニエさん、フランスの作家さんね、ジェンダーな多様性を繊細に描く、カミーユ・ブルタンさん、これの方は1日目も出てましたね、ソニア・デシャンさん、この方は編集者の方なのかな、文化系ジャーナリスト、なるほどね、アグレム国際漫画祭の芸術共同監督も務めたと、なるほどね、という感じの、2日目はトークイベントになってるみたいですね。まあ、それぞれワンセッション770円かかるんで、まあ興味あるかところをご覧になったらはよろしいんじゃないでしょうか、という感じでございます。結構無料のね、トークセッションもあるんで、まあそちらの方もしねあれだったら見てみるのもいいかもしれないですね。全然知らないんですけど、参加作家お知らせ、オーストラリアから、キャンベル・ホワイトさんが参加される、なんか見たことあるかも、なるほど、オーストラリアからも参加、まあ英語圏ってイメージですけど、全然ありじゃないですか。漫画家ジャンポール西さんとジャーナリストのカリン西村さんって、これご夫婦ですよね、確かね、なるほど、が、参加、さっきの SF はバンドデシネの主要ジャンルと言えるのかには、さっきのフローランバディさんが参加されるのか、このご夫婦は何だろう、ブースで出るのかな、ね、ちょっと僕は記者会見とかでね、カリン西村カリンさんねの活躍を見てましたけど、まさか旦那さんが漫画家さんだったんだよね、後から知ったんですけど、漫画家にも、西村カリンさん出てきてとても面白いんで、そちらの漫画もおすすめですよ、フランス学園の先生が参加、ギリシア発のクリエイター集団クードマウスクルー、ラウドマウスクルーね、参加し、ギリシアね、テーマであれですけど、チェコの漫画家さん、ストナルカ、この作品は前にも見ましたね、確かに。 明大の展示とかでも出てたかな。ね、やっぱチェコっていうとどっちかっていうとそのアニメーションとかね、そっちのイメージはとても強いですけど、漫画もとても面白い作品があるじゃないですか。あれですよね、サウザンブックスでも一冊出してますよね。他にもタイムスケジュールが出てる、クリストフ・ゴメスさん、脚本か演出か、脚本の方の方ですね。ジュリー・ブランタン・フジタさん、なんか聞いたことあるかな。はい、あの納豆が好きってやつあれ書いてた人か、あの日本滞在記っていうか、それのスケッチ書みたいなね、漫画が書かれて、マテウシュ・ウルバノビッチさん、この方も、なんかやっぱ東京滞在記のスケッチ書みたいなの書いてる方ですね。見たことありますね。結構ね、東京のこのなんていう入り口の店構えみたいなのをこう並べたイラスト集みたいなのが、かっこいい感じの本だった気がしますね。あの持ってないですけど、よくあの美術本コーナーとかで立ち読みしてましたね。リンターローさんとか、マリー・ソフィー・モローさん、バンドでシネ作家さんね。シネフィックスとかのアートとか書いてる。ミシュランのブルターニュ地方のシェフの漫画とか書いてるのか、結構いろんな作家さん来るね。あの会場はまあ大きいとね、あの学校の体育館なんでね、大きいとはいえ、あのなんだ、東京ビッグサイトとかは違うから、まあいろんな作家さんに会えるんじゃないですかね、こんだけいらっしゃるってことは。まあそれでもだけど楽しめるんじゃないですか。まあ、なんて言ったってね、入場無料だしね、遊びに行くにはちょうどいいんじゃないでしょうか。秋の週末にキッチンカーでね、なんか美味しいのも出るらしいし、っていう感じかな。はい、というわけで、まあ僕もあの海外漫画ラジオのメンバーじゃないんですけど、ずうずうしくも店番ということで、2日目はもしかすると、海外、書籍喫茶森の森崎さんはいらっしゃらないかもしれないですけど、まあ、僕の方は店番やってますんで、はい、ぜひあの遊びに来ていただければ。マイ漫画ラジオのブースなんだけど、サンデーマンガクラブ の, あのフリーペーパーとか配ってますんで、まあ、本とかね、あのお買い上げいただいた方には全員にあの差し上げを押し付けようと思ってますんで。はい、ぜひもらっていってください。あのみんな、サンデー漫画クラブっていう、まあ僕は別に参加してるポッドキャスト番組ですけど、原さんとかね、あの編集の林さんとか、まゆさんとかね、松尾さんとか、まあみんなでやってる、あの楽しく漫画の話をするポッドキャストですけど、それはみんなの、まあ、自己紹介と、なんか2025年のベストとか、あとなんかメンバーのことを僕はちゃちゃっと書いたいい加減な漫画とかね、とかも挟んであるんで、ぜひもらってってください。漫画っていう意味ではね、あの本当はちょっと新刊とか出せたらよかったんですけど、ちょっとそれね、まあ僕全然漫画家じゃないんで漫画とか全然日頃書かないんですけど、せっかくバンドデシネフェスティバルっていうことで、まあバンドデシネはやっぱり子供の頃からあのすごく影響を受けてるし、まあ、恩義も感じてますんで、なんかそれらしい本が作れたらなと思ったんですけど、ちょっと間に合いませんでしたね。まあ、ここから先は本当に完全に俺の余談なので、あのバンドデシネフェスティバルのね、東京バンドデシネフェスティバルの情報を知りたい方は、この先聞く必要はないと思うんですけど、もう10年以上前ですかね、修作っていうんですかね、あので習う作品ですよ。で、あの自分でちょっとバンドデシネみたいなものをあの作ってみたんですね。あのどこにも発表してないんですけど、まあもちろんそのメビウスなんかにも影響を受けてるし、まあエンキビラルとかね、いろんな作家さん影響は受けましたけど、 中でも、かなり初期の段階で影響を受けた作家で言えばもうエルジェですよね。タンタンの冒険でおなじみのエルジェというのは子供から愛読してて、エルジェみたいな作品をちょっと作ってみたいなと思ってたわけですよ。それでもう絵見たらね、今ちょっとこの手元にサンプルを昔10年以上前に作ったサンプルがあるんですけど、いかにも君はエルジェをやりたかったんだねっていうのがね、言われながらよくわかるんですけど、エルジェっぽいいわゆるリーニクレルっていう非常にこう明快な線で描いたね、しかも全部こう真四角の小回りで作った漫画みたいな、漫画っていう漫画ですね、セリフは全然ないんですけどっていう古典的なバンドデシネスタイルの漫画っていうのをちょっと試しに描いてみたんですね。内容的には現代ものじゃなくて、中世騎士物語で、一人の旅の騎士が、囚われの悪化に捕まった囚われのお姫様を助けにお城に乗り込むっていうね、非常にシンプルな古典的な構造を持ってる漫画なんですけど、それを描いてみたんですね。で、割といい感じで描けたなって言って、自己満足でずっとパソコン内で、ね、データしまって、あとサンプルみたいなのを自分で一冊なんですか手ですね、もうちょっと分解し始めちゃってるんですけど、製本して満足してどこにも出してない、ザ・ブレイブ・プリンセス・ソード・アンド・ドラゴンっていうね、バンドデシネを作ったんですけど、これを今は勝負数でも簡単にカラーで作れるんで、オンデマンド印刷とかあるんですね。それでプリントしようかなと思ったんですけど、さすがにこのままだとちょっと構成とかもういまいちだし、ちょっと手入れないで出すのはあれかなと思って、いろいろこの何ですか、内容的には絵の部分とかは全然変えてないんですけど、いろいろ構成とかレイアウトとかを手を入れ始めたら、もう全然仕事が終わらなくなってしまって、このバンドデシネフェスティバルまでね、間に合わせようと思ったんですけど、全然ちょっと間に合いませんでしたね。ちょっとね、バンドデシネのフェスということで、今まで非常に勉強させていただいたバンドデシネに対する恩返しのできるチャンスだったんですけど、ちょっと間に合いませんでしたね、残念。しかもね、昔のデータがこの今無駄にデータ量が重くって、もう編集するのが大変っていうね、もうイライラして全く仕上がらなかったんですけど、ちょっとね残念でした。出したかったですけど、これね、バンドデシネフェスティバルね、東京バンドデシネフェスティバル、ぜひ今回ね成功裏に終わって第2回第3回とね続いてほしいですけど、そういうことがあればぜひ僕の作った幻のバンドデシネ作品、ブレイブ・プリンセス・ソール&ドラゴンっていうね、この作品を印刷して出したいですね。要はなかなかね、もうタンタンなんですけど、絵の感じっていうかエルジェっぽいんですけど、何ですか、十数年前に描いた多田青年、立派な大人でしたけど、作った割には割といいんじゃないでしょうかね。今見てもなかなか可愛らしい感じの本に仕上がったんですけど、ぜひこれプリントしたいですね。なかなか後半はね、巨大なレッドドラゴンとの死闘になったりとかねしてね、僕の子供の頃から大好きだったファンタジー趣味みたいなのがものすごい反映されてますけど、はい、というわけでぜひね、バンドデシネフェスティバル、東京バンドデシネフェスティバル2日目、11月2日、ね、開催されて、ぜひ成功裏に終わってね、第2回もやってほしいですね。そしたら僕も頑張って、自家製のバンドデシネね、印刷して出したいと思います。その時はぜひ、ブースに来て、買いに来てほしいですね。完全に余談ですけど、このね、小野さんの本とか今回、頑張って何ですか、銀河連邦のクリスマスとか あと小野高生の多次元宇宙って、もうこれほぼないですけど、とか印刷して出してますけど、今オンデマンドでね、安く印刷できる勝負数印刷できるんで、うん、まあそれで出せるようになってるんですけど、とはいえそれなりかかるんで、やっぱりちょっと増刷するとなると結構赤字になっちゃうんですよね。なのでちょっと買ってみたいなって方はぜひ、そんな高い値段というか、全然これペイする値段で売ってませんので、ギリギリ印刷代とかは、まあ、割らないようには作ってますけど、なのでちょっと読んでみたいなって方は、増刷することはなかなか難しいので、ぜひブースに来て買っていただければなと思っています。海外漫画ラジオのブースで、亡くなっていなければ、1日目でね、はけてなければ、なんだ、銀河連邦のクリスマス、これは、昭和53年に書かれた、アメリカのスーパーヒーローコミックが日本に来て大活躍していたというね、 SF 小説、それと、小野高生の多次元宇宙という世界の漫画や映画アニメについて書いたコラボ集、そして、原さんの作った人ね、いくつかのものはなくなっちゃってますけど、それでもバンドデシネを紹介するため の, バンドデシネのガイドとか、あとなんだ、サウザンコミックスマガジンとか、レヴィティコについてね、特集した、まあ、ちょうどね、作家の方も来てらっしゃるんで、それに合わせて読んでもらうっていうのもいいと思いますけども、それとか書式さもりさんのね、満開とか、多分森崎さんがいなくなっても、その本とかはね、置いてってくださるのかなと思うんで、まあ置いてってくだされば僕の方が責任持って、ちゃんとブースで売るので、遊びに来てくだされば、そこで販売しております。みんなだいたい500円から、まあ高くても1500円ぐらい、リーズナブルな値段で売ってます。あと俺の作った、ジ・イラストレーテッド・ゴブリン・タイムスも売ってますんで、ぜひ手に取ってよければ、買っていただければ、なぜかサンデー漫画クラブのフリーペーパーもついてくるよということで、はい、ぜひ遊びに来てくださいということでしょうか。はい、というわけで、久しぶりに一人でちょっと、一人しゃべりでね、告知の方させてもらいましたけど、ちょっと出かけるのにちょうどいい季節だし、ね、天気も悪くなさそうなので、ぜひ板橋にある東京国際フランス学院の方で、入場無料で東京バンドデシネフェスティバルやってますんで、遊びに来てください。